Formation。
今日は11月に入って3回目の月曜日、第3月曜は賢い消費者になりましょうと題して、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただいております。またまちづくり共同センターの消費生活ご担当の方からはタイムリーな情報を伺っております。今日前半には相談員の家田さんに、実在する事業者を装う偽の SMS にご注意くださいというお話です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて家田さん、今日本当に暖かくて気持ちよかったです ね、
本当にね、
こんな日が続くといいんですけど
本当にそうですね。
これから少しずつ寒くなりますけども、その分賢くなって、気持ちの中だけは暖かくしておきたいですよね。で、先月確か伸びゆくサンダー10月15日号で、水道のお困りごとのお話がちょうどありましたね。暮らしのレスキューサービスにご注意をという、三田市さんの動きとして、なんか耳寄り情報があるようですね。
はい、その続きの追加の情報として、はい、今日もお伝えしたいと思います。はい、10月15日号の伸びゆくサンダで消費生活情報でお伝えしました。はい、それとこちらのハニー FM さんの方でも放送させていただいたんですけれども、慌てないでトイレ修理で思わぬ高額請求という題で、うん、はい、その事例などもお伝えさせていただいたんですけれども、
はい、
その後にですね、こちらの三田市の方から三田の水道下水道という広報誌が皆様のお手元に届いているかと思うのですが、
はい、
水色の綺麗なカラー の、 冊子なんですけれども、その一番後ろ の、 ページにですね、裏表紙になるんですけれども、はい、そちらの方に掲載をされていますが、工事事業者を確認する方法として追加情報が載っていますのでお伝えします。
お願いします。
はい、どこの業者さんをですね、選んだらいいのかとか、はい、どこに頼んだらいいのかわからないという声がいろいろ入ってきていますけれども、うん、こちらの方にですね、水道の工事事業者と、あと下水道の指定工事点を確認できる方法があります。
はい、
QR コードがついておりますので、そちらの方をですね、利用いただいたら、指定給水装置工事事業者など見ることができますので、ぜひそちらでご確認いただきたいです。もしですね、ネット環境がないという方でしたら、こちらのお問い合わせ番号もこちらに載っていますので、上水道課公務係、下水道課施設係になっております。そちらの方にお問い合わせいただけるようにお願いします。
はい、この冊子スタジオ前にも数部まだ置いてありますので、ぜひお持ち帰りいただきたいと思います。はい、とにかく水のことはね、慌てて、そして結局法外な値段を請求されますよという先月お話でしたけれども、はい、毎回本当に知っていれば、あ、よかったって思うのが、失敗してしまったっていう内容にならないようにということで、今日もご紹介をいただきますが、今日の内容は、伸びゆくサンダー15日号ではなくて、
はい、
新たなテーマとして、実在する事業者を装う偽の SMS にご注意ください。
はい、
これを選んでくださったのはどういう理由からでしょうか。
はい、まずこの SMS ということなんですけれども、ね、はい、これはショートメッセージサービスの略です。
はい、ショートの S とメッセージの M とサービスの S、はい、
そうですね、
はい、
SMS、 これはですね、携帯電話同士で、電話番号だけでやり取りするメッセージ、はい、ショートメッセージと言われたりするんですけれども、
そうですね、はい、
で、その、メッセージをやり取りするサービスのことです。
うん、
今日お話の中で SMS、頻繁に出てきますので、はい、ちょっとこちらのところは押さえておいていただきたいなと思います。
はい。
はい、それでですね、実在する事業者名を語って、で本当に事業者ではなくてですね、それを語って、それを利用してですね、そのショートメッセージサービスが届いたという相談が本当に後を絶たないんですね。
そうなんですね。
はい、でこれはスマホだけではなくて、 いわゆるガラケーというものでも届いたりとか、はいはい、男性女性あと年齢問わずいろんな方のところに届いていますので、はい、人ごととは思わずに聞いていただけたらと思うんですが、
はい、
主に語られている業者というのが、
はい、お願いします。
3パターンありまして、
3パターン、
はい、まずは大手の通販会社さん、
あ、はい、
例えばですね、アマゾンとかヤフーさん、
あー、なるほど、
はい、一般的に結構ご利用されていらっしゃる、
うん、そうですね、
はい、方が多いと思いますけれども、その事業者さんを名乗る事業者からのものとか、
うん、
あと二つ目は宅配便業者さん、
はい、
佐川急便さん、日本郵便さん、ヤマト運輸さんが語られていますね、はい、あともう一つ銀行さんですね、
はい、
これはどこどこ銀行ということではなくって、本当に地方銀行、大手銀行、さまざまなところを語って連絡が、はい、ショートメッセージサービスで入っているようですので、それぞれの事例と注意点を順にお伝えしていただき いきますのでよろしくお願いいたします。
はい、分かりました。じゃあ事例を私いただいてますのでご紹介します。その後アドバイスを皆さんお伝えしていきます、はい、じゃあ一つ目です、大手通販会社系ですね、アマゾン、ヤフーを、語る事業者からの SMS ということで、消費者のスマートフォンなどの携帯電話に有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡なき場合は法的手続きに移行します。アマゾン〇〇とか、それから会員登録の未納料金が発生しております。本日中にご連絡がない場合法的手段に移ります。ヤフー〇〇などと書かれた SMS を送信しまして、その SMS に書かれた電話番号に連絡してきた消費者に対して、今度は払わないと訴訟になる、今日中に払えば後で返金されますなどと告げるそうです。その支払い手段はほとんどの場合が通販サイトの数万円分のギフト券をコンビニで購入させて、その番号を事業者に伝えるよう指示するという、なかなかちょっと複雑で、あれよあれよという間になんか騙されそうな気もしますね。
そうですね、
はい、アドバイスお願いします。
はい、まずですね、具体的に誰宛てにという宛名は書いてないんですね。
あ、中に、
はい、
文面に、
はい、ないです。それとあと、いつ利用していくらなのかということも具体的なことは一切書かれていません。
あ、そっか、
はい、なので誰にでも送れるものということですね、うん、
は
い、まずそこもおかしいなというところなんですが、はいはい、具体的にアドバイスとして、このショートメッセージサービスで未納の料金を請求された場合、
はい、
でそれとギフト券を購入するようにコンビニ行ってくださいねと誘導されるのは詐欺の手口です、
はい、
うん、もうそう思ってください、
はい、
それと絶対にそのショートメッセージサービスのところに表示されている電話に、その表示の番号にですね、電話番号に連絡はしないでください。
身に覚えがなくてもしない、
はい、ということですね、はい、そうですね、時々ですね、身に覚えがなくって何のことかわからないから詳しく知りたいと、
あ、
うん、いうことで、はい、聞きたいと、でどうしても電話したいという方いらっしゃるんですけれども、
そうなんですね、
はい、もう関わらないことが一番なんですね。
そうですね、
はい、でも向こうはプロですので、はい、電話をしたら、はい、個人情報を確認しますのでということで、
なるほ
どこの誰だですかってこと、全くこの段階ではその情報を向こうは知っていないにもかかわらず、こちらが教えてあげているということになってしまうので、
そうですね、はい、飛んで火にいる虫のになりますね。
そうです
か、
はい、なんでもう一切関わらないということですね、
はい
はい、それと文面にありますけれども、訴訟になるかもしれないということを匂わせるような文面になっていますが、
はい、
一般的に訴訟など法的手続きへの移行が予定されている場合は、はい、あらかじめ書面による通知がなされます、
はい、
それが一般的です、
はい、
なのでこのようなショートメッセージサービスの内容をね、信じ込まないでください、
はい、
それと少しの金額なのでね、今回だけ払っておしまいにしようと、
あ、
うん、もうややこしいから払っておけばいいわということで、払いたいという方もいらっしゃるんですけれども、
そうなんですね、
はい、一度でも請求に応じてしまうと、この方はどんなものでも払ってくれる人だということで、
はい、
それ以降も金銭を要求される場合があります。たとえ請求額は少額だったとしても、絶対に払わないでください。
はい、分かりました。ぜひ送ってこられて宛名がないっていうのはもう自分じゃないって思った方がいいですね。 わかりました、はい、では続いて宅配便業者例ですね。佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸を語るこのショートメッセージです。お客様宛てにお荷物のお届けに上がりましたが、不在のため持ち帰りました。配送物は下記よりご確認くださいという不在通知を装ったショートメッセージを消費者に送りつけます。そこから偽サイトへ誘導する手口です。そしてショートメッセージに書かれました、URL をタップすると偽サイトへつながり、さらに不正なアプリを、ダウンロードする、保存することで、消費者が受信した同じ内容を知らないたくさんの人に送信することになります。またスマートフォンの中でのデータが気づかないうちに盗まれて不正利用される可能性もあります。これも本当にちょっとあれよあれよという間に大変なことになりそうですね。
そうですね、はいはい、たまたまですね、もう配達するしてもらう荷物があったとか、で通販で頼んだばかりで、いずれかの、ね、ところから届くということをちょっと予想された場合、本当に引っかかってしまうというか、思い込んでしまって、
ね、
連絡してしまったりとか、タップしてしまったりする場合もあるかと思いますけれども、まずですね、私が受けた事例では、こういうメッセージが入っていたけれども、不在通知がポストに入っていなかったと、いう方がいらっしゃいまして、でおかしいなと、なので直接この事業者さん、語られている事業者さんの方に連絡してみたら、いや配達 の予定はないですよって言われたという方もいらっしゃいましたので、
そうですか、
その辺のところもちょっと参考にしていただきたいなと思います。
そうですね、
アドバイスとして、ショートメッセージサービスに表示されている再配達送信フォームの URL をクリックタップすると不正な詐欺サイトにつながります。で正規 その宅配便事業者の場合は荷物のお届けに際してこういう、ね、偽のところは、Apple ID とか口座番号の入力を、要求してくるんですね。結局はお金を騙し取ろうと思っているの で、そういうものを要求しますけれども、そのようなことは正規のところはしませんので、安易に入力しないでください。そういうものを入力するということは何らかの費用を払う手続きをしているというふうに思ってください。
例えばこれが出先で自分の手元に来てます。でも一旦家に帰ってその不在通知、紙の通知があるかどうかをしっかり確かめてからでいいですね。
そうですね、そんなに慌てることはないと思うんです
よね。そうですよね、なのでその先の方が怖いですからね。
そうですね、
詐欺に遭う方が、
それとあとそれぞれのですね、宅配便業者さんのホームページの方にですね、注意喚起出ています。当社を語ったメールにはご注意くださいとか書いていますので、その辺ところも正しいホームページをご覧になって、自分の自分の周りで発生していることととてもよく似ていたら、やっぱり疑って、もしかしたらそうなのかなというところで直接正規のところにお問い合わせいただきたいなと思います。
うちのスタッフで留守番電話にこういうのが入ってたことがあって、で、うちじゃないなと思うけど返信するとつまり情報を渡すことになるから、もう放っておきましたって話を聞いたことありますね。
そうですね、やはり向こうに連絡をしたら何らか の、
確認
させていただきますのでということが出てくると思いますので、
そうですね、もう、タッチしない方がいいということですね。
そうですね、もう問い合わせするなら正しい番号にということですね。
はい、わかりました、ありがとうございます。3つ目です。今度は銀行を装うショートメッセージですね。こういう事例です。お客様の〇〇銀行口座がセキュリティ強化のため一時利用停止しております。再開手続きをお願いしますということで、ホームページのアドレスがこう書いてあるとか、それからお客様の〇〇銀行口座に対し第三者からの不正なアクセスを検知しました、ご確認くださいということで、またアドレスが出ていますという内容の SMS ショートメッセージを送りつけてきます。そしてインターネットバンキングのログイン画面と大変よく似た偽のホームページに誘導して、インターネットバンキングにおける ID、パスワードなどの認証情報を入力させて盗み取り、口座から預金が不正に送金される詐欺の手口です。と、これも本当にあっという間にあれよあれよと相手の方にお金が行ってしまう。
そうですね、これ、ね、本当にネットバンキングを利用している方、ご注意いただきたいんですね。
そうですね、
特に、 それで一瞬で向こうに振り込まれてしまうので、
はい、もうゾッとしますね、
はい、気づいた時にはもう向こうに渡っているということになってしまうので、かなり銀行さんの方でもですね、気をつけていらっしゃる部分もあるんですけれども、塞ぎきれていないと、あとそれと、あと宅配便業者さんの場合もそうなんですけれども、この銀行を装うこういうものが届いた時にですね、その、本当によく似たホームページととてもよく似た作りになっているようで、色とか
パッと見た印象ですか。
はい、その銀行とかその業者さんのイメージカラーというか、
緑とかそれぞれありますね、
ブルーとか、
はい、
なのでもうそれもあって思い込んでしまって、あ、手続きしなくちゃということで慌てて手続きてしまうということもあるみたいなんですけれども、ね、
この文面を見るとあって思ってしまいますけど、
ね、
普通だったら事前にこういうことがありますっていうお知らせがありますよね。
はい、あると思いますよ。だってこういう場合もやはりこういうお知らせが来たけれども、事実ですかと。
そうですね、
はい、でどういう手続きが必要なんですかと、
はい、
で最寄りのね、お店があるところであれば店頭ではできないんですかとかね、
そうですね、
いろいろもできますので、
本当ですね、
はい、慌てないで、いずれもそうなんですけれども、
はい、
慌てないでいただきたいということなんですね。
はい、
はい、でアドバイスとして届いたショートメッセージサービスに添付されている URL へのアクセスはしないでください、
はい、
あと日頃から自分が使っている銀行の正しいホームページの、URL、
はい、
アドレスなどを、アドレスとかホームページの、先をですね、お気に入りに登録しておいて、
何
かあるときにはその届いたのではなくて、そのいつも利用している正しいホームページの方から確認するという、習慣をつけた方がいいと思いますね。
そうですね、
はい、それとですね、少しでも変だなと感じたら、全国銀行協会相談室というのがあります、はい、これはホームページで確認いただけますので、そちらの方にもですね、注意喚起も出ておりますし、
はい、
相談窓口もありますので、そちらに相談するとその自分が該当している銀行さんのですね、窓口の番号を教えてくれたりとかしますので、そちらも問い合わせ先として覚えておいていただきたいなと思います、はい、
全国銀行協会相談室ですね、
はい、で万一もし知らないうちですね、詐欺に遭ってしまった場合なんですけれども、はい、こちら振り込みをした銀行ではなくて、振り込んだ先、相手先のですね、
はい、
銀行の口座のある銀行のところに連絡すると、
はい、
こちらでもいいんですけれども、はい、例えば A 銀行、あと全く違う B 銀行に振り込んだ場合、
はい、
なかなかその連絡がね、すぐに行かない場合もありますけれども、とにかく振り込んだ相手先の出さないように止めていただく必要もあるので、
じゃあ振り込んだ先の銀行を止めるのが手っ取り早いですね。
そうですね、相手先をもう出さないように止めてしまうと、
はい、
いうこともありますので、振り込んだ先の口座のある銀行に連絡すると、それとこれは詐欺ですので、警察にも被害を届けてください。
そうですね、だから今ご紹介したこの3つの事例、こういうことがあるっていうのを知っていることが大事ですね。
そうです、その通りなんです、
ね、はい、だからこれを聞いてらっしゃらない方にもぜひこんなことがあるんだってっていうのを、
はい、
ぜひ立ち話、そしてお茶飲んでる時のお話に入れてほしいですね。
そうですね、皆様にお伝えいただきたいと思います。
はい、じゃあ最後にまとめていただけますか。
はい、聞き覚えのある事業者名だと気を許してしまいがちです。しかしですね、安易に信じ込まないでください。ちょっと悲しい話なんですけれども、安易に信じ込まないでください。また内容を確認する場合はですね、自身で調べた正しい窓口へ、はい、連絡先へ連絡しましょう、
はい
はい、そして本当かなどうかなって少しでもおかしいなということで判断に迷う場合はですね、三田市消費生活センターにご相談ください。
はい、お電話番号最後に教えていただけますか。
はい、079-559-5059、
はい、もう一度お願いします、
はい、079-559-5059 5059番です、
はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ここまでは消費生活センター相談員の家田さんに実在する事業者を装う偽の SMS ショートメッセージサービスにご注意くださいというお話でした。ご相談は月曜から金曜と第2第4土曜日、こちらの方で窓口でも受け付けてくださいますし、お電話番号もう一度ご紹介しましょう。電話559-5059-559-5059、こちらの方にお電話でのご相談もできますので、ご自身で悩まないでぜひ気軽にご相談していただきたいと思います。それでは今度は変わりまして、まちづくり共同センターの消費生活ご担当小寺さんに、高齢者の転倒事故に注意しましょう、このお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日このテーマをお選びいただいた理由から、じゃあ早速ご紹介ください。
はい、消費者庁には65歳以上の高齢者が自宅で転倒したという事故が情報が5年間で275件寄せられており、
はい、
後期高齢者では前期高齢者の 2.2 倍にもなっております。
そうなんですね。
また8割以上の方が通院や入院などが必要な怪我を負っていました。
はい、じゃあもう少し内容を詳しく教えてください。
は
い、
転倒による怪我は頭、顔、首の擦り傷、打撲傷が多くなっています。
はい、
次いで足の骨折も多く、
はい、
骨折をした場合は要入院となる高齢者が 76% に上るなど、転倒事故によって、深刻な状況を引き起こすことが分かりました。加齢に伴って日常生活の中にも転倒事故のきっかけとなる危険性が高まってきています。
そうなんですね。じゃあぜひ今回は転倒事故に遭わないために事故防止をするアドバイスをぜひお話しいただきたいと思います。
はい、そこで今回は、転倒事故に遭わないために事故防止のための、アドバイスをお話したいと思います。
はい、いくつありますか。
はい、事故防止のためのアドバイスといたしまして5つご紹介いたします。
わかりました。じゃあ私も資料いただきましたので、タイトルからちょっとご紹介していきましょう。1つ目が、個人に合った適度な運動を続け体の機能の低下を防ぎましょうということですね。
はい、わずかな段差でも、つまずきやすくなるのは加齢により筋力が衰えるからと考えられております。またぐったり登っていたところから転落したり、後ろ向きで歩いていて転倒するのは、姿勢を保持する平衡感覚が低下することによります。老眼や白内障などの影響で、足元が見えにくくなることも、転倒に関連するといえます。
はい、
日頃から可能な限りこまめに体を動かして体力の維持に努めてください。
はい、わかりました。2つ目です。浴室や脱衣所には滑り止めマットを敷きましょうですね。
はい、濡れた床、石鹸の泡、浴槽の脱衣所での出入りなど、転倒しやすい環境である、浴室では足元に、十分注意してください。浴室内ではシャンプーで目を閉じていたり、湯気でよく見えなかったりする場合もあります。
そうですね、
浴室以外の場所では履いていたスリッパやサンダルで滑ってしまうこともあるようです。
はい、
スリッパや、サンダル、靴下などは脱げやすいもの、滑りやすいものは避け、自分の体に合ったものを使ってください。
はい、分かりました。3つ目です。寝起きや夜間のトイレなど、ベッドから起き上がるときや体勢を変えるときは慎重にしましょうですね。
はい、ベッドから起きて、トイレに行おうとしたとき、椅子から立ち上がるとき、車椅子から、移動するときなど、体勢を変えるときは、ゆっくり慎重にしましょう。ふらついたりよろけたり、バランスを崩して、転倒につながっています。転倒予防を意識して安定した近くのものにしっかりつかみましょう。
はい、では4つ目です。段差のあるところや階段、玄関には手すり、滑り止めを設置しましょうですね。
はい、転倒しにくい環境づくりのために、歩行を補助するものを活用しましょう。つまずく、事故の原因となる段差には手すりやセンター部分の滑り止めを設置しましょう。 足元を照らす、ランプや段差解消スロープを増やす方法もあります、
はい、ありがとうございます。じゃあ最後の5つ目です。電源コードが通り道に来ないように電気製品を置きましょう。
はい、電気コードに、足を取られたり、カーペットやこたつ、座布団に引っかかったりして、転倒に、至る事故が多く見られます。新聞紙や段ボールを乗ってしまい滑る事例もありました、はい、めくりやすいカーペットの下に、滑り止めを敷く、床になるべく物を置かないようにするなど、整理整頓をして、生活の場を整えておきましょう。
はい、ありがとうございます、はい、今ご紹介いただいたのはもう高齢者に限らずお家の中での、子どもさんの事故にも全部、関係するような気がしますから、はい、日頃からちょっと気をつけたいなと思います。ありがとうございました、はい、そして今日は皆さんへの耳寄り情報ということで、お知らせをいただきます。ご紹介ください。
はい、今回は、令和2年の11月20日、金曜日までに申し込みしていただきたい、お知らせの情報があります。
はい、はい、お願いいたします。どんな情報でしょうか。
はい、高齢者の方を特殊詐欺や悪質な電話勧誘から守るため、通話録音装置、両モニター募集をしております。
はい、
で通話録音装置を1年間で無料で貸し出して事業を行います。
1年間無料で貸し出し、はい、じゃあ詳しく聞いていきたいと思います。今ご紹介があった通話録音装置、これはどんなものなんでしょうか。
皆さんしつこい勧誘電話に困ったことはありませんでしょうか。通話録音装置を固定電話に接続して利用することにより、電話に出る不安を減らし、詐欺や悪質商法の、被害を防止することが目的となります。
はい、今おっしゃったこの固定電話に接続、難しくないんですか。
難しくありません。
難しくないですか。分かりました。じゃあ、この機能をちょっと教えてください。通話録音装置、
2つほどありまして、1つ目が警告メッセージ機能、これは着信前に、この電話を録音されていますと、自動音声が流れます。
いいですね。
で相手が自動音声を聞いて電話を切りことによって、詐欺が抑止されるということになります。
かなりこれは効果あると聞いてますからね、それをつけると自動音声でこの電話は録音されますって出るわけですね。嬉しいですね。もう一つは何でしょう。
もう一つ目は自動通話録音機能といいまして、会話が自動的に録音され、後々のトラブル発生時の、証拠になるということになります。
で実際にその警告だけじゃなくてちゃんと録音されてるっていう、そうですね、ことですね。これはいいですね。対象はどういう方が申し込みできますか。モニターになるには、
三田市の在住で、70歳以上の高齢者のみで、構成される世帯の方が対象になります。
三田に住んでらして、住んでらっしゃる方は皆さんが70歳以上、ということですね。その他はいかがでしょうか。
もう一つとしまして、利用モニターとして、協力できる方というふうになっております。
この利用モニターというのはどういうことをするんですか。
はい、非常に簡単なことなんですが、数回のアンケートに、ご協力いただけるだけで構いませんので、
そうなんですね、それで1年間無料で借りることができる、これは嬉しいですね、ご本人からの申し込みしかダメなんでしょうか、それとも家族でもいいんでしょうか。
そうですね、ご本人からの申し込み以外でもいいですし、離れて暮らす、親族等からの相談も受け付けております。
そうですか、じゃあお申し込み、それからお問い合わせ先ご紹介ください。
申し込み先、問い合わせ先といたしまして、三田市消費生活センター、電話の方がですね、079-559-5032 です。
もう一度お願いします。
電話の方がですね、079-559-5032 です。
これは先ほどご案内があった相談の電話番号とはまた別ですので、
そうですね、
お間違いのないようにもう一度ご紹介していきましょう。三田市消費生活センターに先ほどの通話録音装置、今週の金曜日でしたね、締め切り11月20日、もう間もなくですのでちょっとお急ぎください。ご自身のご実家が、三田市にお住まいで、そして70歳以上の高齢者だけが住んでらっしゃるという場合は借りる、ちゃんと条件に合ってますのでね、電話番号を申し上げます。 079-559-5032 559-5032 こちらの方にぜひ1年間無料で簡単に取り付けることができる、そして、数回のアンケートに答えるだけでいいということですから、ぜひこちらご利用になられて、詐欺電話ね本当に怖いですのでね、もう本当に最初にこの自動音声でこの電話は録音されます、これでもほとんど切ってくれるってね聞いてますからね、はい、ぜひお申し込みいただきたいと思います。お話しいただきましたのは、まちづくり協同センターの消費生活ご担当、小寺さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は、賢い消費者になりましょうと題してお話をいただきました。次回は12月21日を予定しております。次回もぜひお聞きください。